ません。そして6番目の理由は心の不安定です。ヤコブ書1章6節7節に、ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただくことを思ってはなりません。主から何かをいただくことを思ってはなりません。どうしてでしょうか。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようだからです。そういう人は主から何かをいただくことを思ってはならないと確証されているのであります。私たちはしばしば環境や人間や感情やこれらの目に見えるところのものにより海の波のように心に動揺をきたします。そして聞き届けられる祈りもできないようになってしまいます。私たちが心に留めて取りなした人々が救われてこないのもそのためかもしれません。祈りが聞き届けられない理由は不従順、隠された罪、無関心、聖書をおろそかにすること、固くなな心、心の不安定。そして7番目は不純な動機であります。同じくヤコブ書4章3節に、願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。悪い動機、不純な動機、自らに注意力を集中したいのでは決して聞き届かれません。ただ主なる神にのみ栄えを期し、主なる神の御栄えのために祈る人の祈りは奇跡を生み出します。愛する皆さん、私たちが今述べた7つの罪を捨てて、イエス様と一つになって祈るならば、どんなに悪魔がわめいても何にもならない。私たちには勝利が訪れるのであります。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この御言葉は私たちの重荷として主から与えられました。もし私たちの家族が皆救われたら、どんなに素晴らしいことでしょう。今日まで家族の人々は理解してくださいませんでした。けども愛する皆さん、それは当たり前なことです。マタイ伝七章の25節に次のように確証されています。弟子がその死のように慣れたら十分だし、しもべがその主治のように慣れたら十分です。彼らは課長をベルセブールと呼ぶぐらいですから、ましてその家族の者のことは何と呼ぶでしょう。34節から39節まで、イエス様の言われる言葉です。真理である、平和の君であるイエス様の言葉です。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に 娘よその母に、嫁よその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。家族の者が敵となる、なんという恐ろしい事実でありましょう。そしてイエス様は続いて言われました。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。十字架を追って私についてきない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。自分の魂を、すなわち自分の考えとること、欲していること、考えとることを大切にする者は全てを失う。しかし自分の魂、すなわち自分の考えとること、欲していること、感じていることを否定する者は豊かに報いられます。この御言葉は真理であられるイエス様の言葉です。そして愛する皆さん、これはイエス様の愛です。主イエス様はご自分の家族に対して一体どういう態度をお取りになったのでありましょうか。マタイ伝書2章の4章7節から5節までをお読みいたします。すると誰かが言った、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた、私の母とは誰ですか、また私の兄弟たちとは誰ですか。それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた、見なさい、私の母、私の兄弟たちです。手におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母などです。これを読みますとイエス様は何か冷たいお方だったのではないかと思われるような気もするのですが、実際はそうではありませんでした。これはイエス様の愛のお言葉です。イエス様の愛はめめしく弱い愛ではありません。家族に対するこのイエス様のご愛の結果はどうだったでしょう。家族は見事に救われたのです。使徒行伝1章の中4節に、ご春節の日、彼らは皆父親たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していたと書いてあります。本当にイエス様の家族は見事に救われたんです。ですから覚えていただきたいなのは、家族の人々と抱き合わせているところに救いはないということです。絶えず身をもって証ししているなら救いが訪れてくるのです。家族に対する証しは口先の言葉ではなく、イエス様に対する信仰から生まれてくるものでなければ生きて働かないでしょう。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この御言葉を私たちは信じてただなければなりませんが、この御言葉を信ずる現れはどのような形で現れるのでありましょうか。この非常に大切な点について今から少し考えてみたいと思います。なわち誠の信仰の現れは何でありましょうか。 まことの信仰は祈りにおいて現れます。祈りに起こる勝利を通して明らかになります。ルカ伝七章の39節に、彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていたと確証されています。あのマリアがしたように、主イエス様の足元に座り続けることなしに祈りの生活は成り立ちません。マリアは教会ではなく、集会所ではなく、自分のうちで主の足元にひざまずきました。集会の時だけでなく、ただ一人でいる時、密室で御言葉を黙想し、主と親しく交わることは本当に大切なことです。主イエス様の御声を聖書を通して聞いた人々は誠の祈り人です。聖書はアブラハムについて、アブラハムは神と顔と顔を相合わせて語ったと言っています。また神はアブラハムに対して、私のしようとすることをアブラハムに隠してよいであろうかと言っておられます。またアブラハムはなお主の前に立っていたと、アブラハムの祈りの態度を聖書は教えています。またアブラハムの祈りは砕かれた謙遜を身にまとった祈りでした。彼は神に向かって、私は塵や灰に過ぎませんが、あえて我が主に申し上げるのをお許しくださいと祈ったのであります。このアブラハムの祈りの結果はどうだったでしょうか。創世記19章29節に書かれています。神は滅びの町よりアブラハムの祈りに応え、老いのロットを救い出されたのであります。アブラハムは老いのロットに対して無関心ではありませんでした。また主の御前に取りなすに至り、心が定まらないようなこともありませんでした。彼は心を定めて主の御前に立ち続けました。祈り続けました。本当に家族のための祈りはなんという大切なことでありましょうか。家族に対してもう一つの祈りを見てみましょう。マタイ伝15章の21節から28節までに、家族のために捧げた祈りについて確証されていますが、そうですね、22節に、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘がひどく悪霊に取り憑かれているのですと書いてあります。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。これは何という祈りでしょう。私たちの家族、親戚、友人が悪の霊に取り憑かれていると言ったどうでしょう。実際にサタンの手の中に陥っているのです。サタンはヨハネの福音書によると、初めから人殺しであると呼ばれています。永遠の滅びに滅ぼそうとする悪魔の手の中に、愛する家族が、友達が陥っているのです。それを知りながら、私たちはなお無関心でいることができるでしょうか。